井村さん、
はい、
今回はですね、なんと
なんと
日本で唯一飛び地となっている村にやってきております。
すごいですね。どっかの県の飛び地になってて大使館みたいなもんですね
そうかもしれませんね、
ね、
はい、今日は和歌山県の北山村に来ました、は
い、素晴らしいとこですね。緑と水と囲まれていい空気で、
川がすごく綺麗、
ね
ね、
音もいいです ね,
ね、
川の流れる音がね、
本当にこう深い緑で、
うん、本当にね、うん、もうなんか心が洗われるような場所ですよ、ここも、
ね、はい、やってきまして、
はい、
まあ、これからの季節いろんな楽しみ方ができるんじゃないかなということ で,
そうですよ、ね、
なんと今回はですね、
う
ん、
はい、
北山村の村長にお話を伺うことができるということで、はい、奥田光嗣村長です。こんにちは。
あ、こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お忙しい中すみません、
はい、ありがとうございます。
まず私一つどうしてもお聞きしたかったことがあるんですけれども、うん、どうして北山村って飛び地になったのかなっていう、うん、もうずっと疑問だったんです。まずそのあたりから教えていただけますか。
はいはいはい、まあ、飛び地になったと言われはね、もちろんたくさん、うん、あることはあるんですが、まあ、いくつか言われてますけど、まあ、一応北山村史あるいは歴史なんかに書かれているのはですね、ここはもともと紀州杉、杉の産地ですね、は
い、林業が盛ん、
林業ですね、で、
ええ、
それを切って出して、で運ぶ手段がこの北山川を使って流すイカダだったんですね。
あ、
でイカダに組んでそれを下流のいわゆる木材の集積地である新宮に運んだ。でそういうつながりが非常に強かったんですね、新宮と北山っていうのは。もともとここは紀州藩ですから本来はみんな一本だったんですよ、はい、で、まあ、明治の4年の廃藩置県の時にね、やる当時の明治政府は北山川で県境を引きましたね。そうするとここは当然奈良県に入るんです。ここはね、
奈良県
川で県境を引いちゃったんですね、
うん、当然奈良県に入りますね、うん、そして新宮は熊野川で県境を引いてますから、
はい、
和歌山県、
は
で熊野川のこっち左岸側は三重県となって、
はい、
でその時に、まあ、北山はもともと新宮とのつながりが深かったもんだから、あ、まあ、いわゆる新宮が和歌山県に入ったんなら我々もぜひ和歌山県に入りたいという、まあ、希望を当時の政府に伝えて、で、まあ、政府がそれを認めて、そしてじゃあこう裏山の裏の尾根のところでね、
はい、
一つもう一つ県境を引いて、で囲まれたところを和歌山県にして、で飛び地にしたというのが一応今の孫子なんかに書いてある事実ですし、で、まあ、私もそのこれが真実だとに信じています。
で、うん、そう、その名残として、
はい、
今残っているものっていうのが観光でのイカダ下りっていうのは今もあるわけですよね。
あ、そっか、木材を切り出して、はい、その新宮に運ぶ時の手段として今観光資源として
下
田下りがあると。
今ちょうどシーズンなんですよね。
そうですね、観光いかだは、まあ、5月から9月いっぱいまで、ですね、まあ、もともといかだというのはさっき言ったようにここ の, 林大きな産業だったんですね。この北山の杉を切っていかだに組んで、当時は川が輸送路ですからね、
はい、
でそれがですね、うん、昭和の30年代に今の国の施策ですけども、いわゆる国が戦後復興のためにエネルギーを確保するということで、はい、この北山川水系にもたくさんのダムができました。デムで北山戸塚川水系入れると10を超えるダムができ
ています。そんなにあるんですね、はい、ダムが。
でこの北山川にもこの下流に小森ダム、この上流に七色ダムというダムができて、はい、北山村はこのダムに囲まれた村になったですね。で、まあ、これによってかつて商売として成り立っていったイカダができなくなった、
うん、
もちろんそれだけじゃなくて、やる場合道路の発達によってどんどんどんどん陸層に変わってきたとかありますね。
車で運べるようになった
ということですね、うんうん、でそういうことからあって、まあ、そのダムができてこのイカダ下りもできなくなった。でその時にやっぱりね、この大きな生活の基盤はもともと林業だったわけですからね、そこに大きなやっぱり生活の変化を余儀なくされて、それでこの村の、まあ、が非常に 元気がなくなるというかね、非常に村に活性力がなくなる。でそれを憂いた先人たちが何かこの村をきちっと元気づけて活性化していく方法はないかといって思いついたのが、かつてのそのいかだの流しを、これを観光資源として使おうじゃないかということで復活したのが観光いかだ下りで、これはやっぱりね、まあ一つは伝統技術の復活ね、それから継承、
はい、
これのまあキーワードとしてですね、うん、まあ、その復活をさせたと。
うん、
で30年代にダムができた時にこれ全部なくなってしまったんですけどね、
はい、
それをまあ復活させたら48年でしたかね、
昭和48年、
48年にこう復活をさせたと、
うん、
でまあ当初はなかなかね、そんなに簡単にいかなかったけど、今はもうだけど北山村の夏の風物詩として定着してきましたね。
ですね、いかだ下りって言ったら北山村、
そうですね、
もう代名詞みたいになってますからね、
うん、ここでしかやっぱり体験できないっていうのも大きいですよね。今いかだ師さんが14人ぐらいいらっしゃるそうなんですけれども、皆さんが高校隊になって、だいたい最大で20人ぐらい乗れるんですか。
あ、一乗りね、だいたい20人、18人から20人いうともですね、
1時間ずっと楽しめるんですね。
1時間10分ぐらいですね。
出発乗り応えありますよ、1時間って言ったら、
だいたい4キロちょっとですからね、去年したら、
はい、
だからそれを流していくのがだいたい1時間10分ぐらい。
で夏休み中の、
はい、
7月8月9月はもう木曜日以外は毎日いかだ下りできるそうです。
9月までやってるんですよね。
そうなんですよ、はい、9月までですので、うん、今からあちょっと行ってみたいなと思った方は、はい、詳しくは北山村のホームページに載っていますので、ぜひ
事前にねちょっとチェックした方がいいですね、
はい、他にも川遊びというとラフティングなんかもありましてね、はい、若い方に人気だそうです。
いい
ですね、はい、ぜひこの夏それから9月までね楽しめるということですから、はい、北山村、
北山村
おすすめだなと思います。
はい、
でまだまだお伺いしたいことが実はありましてね、もう一つ大事なポイントがあるの で、
はい、
そちらについては来週ご紹介したいと思います。はい、奥田村長来週もお付き合いください。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。